今日の主題は苦難の共同体という主題です。与えられたテキストがペトロの手紙でありまして、そのまま味わいますと率直な印象は、うわ大変だ、そんな降りかかってきた苦難を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではならないなんて、とってもできはしないな、うろたえ逃げまくるだろうなっていう感じにとらわれるのではないかと思います。私自身もこれをそのまま上面でさっと読むと、キリスト者の名のゆえに受ける苦しみがあるならばそれを喜べみたいなことが書いてあると、そういうふうなことってとってもできないだろうなってどっかで妥協するだろうし、そんなしっかりしたことできやしないなっていうふうに受け止めてしまいます。特に13節のですね、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためである。この言葉、苦しみを喜べというわけですね。そういえばこのペトロの第一の手紙の全体の主題は苦難を喜ぶという主題なんです。ペトロの第一の手紙は何を言おうとしてるんですかっていうふうに言われたら、苦難を喜べっていうことを主張している手紙です。今日の箇所がそのクライマックスなんですね。時代的には紀元90年代にローマのドミティアヌス皇帝がクリスチャンを大迫害した、特に小アジアの地方ずいぶん命を落としたりですね、あるいはもう大変な苦しみを受けたりするっていうことが起こったようです。それで教会にも動揺があった。そのことに対して励まそうとしている手紙というふうに言われています。そういう状況の中でこのペトロの手紙は苦しみを喜べというふうに進める。常識的に考えたらそれはとっても無理ですよっていうふうに考えざるを得ないんですが、私はこのテキストをもう一度味わい直してみたときに、今日の説教題は苦しみを喜ぶとしてよかったなっていうふうに、今思ってます。もうちょっと別の言い方すると、苦しみに沿う、あの三髄のあの添削の点、苦しみに沿うっていう題がいいかなっていうふうに今思ってるんですが、そういうふうに考えた一番のポイントは何かというと、13節のむしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいと書いてある。この預かるという言葉、これは皆さん方もお聞きになったことがあるかもしれませんが、コイノニアという言葉につながる、コイネオっていう動詞が使われてるんですね。つまりコイノニアっていうのは仲間、交わりとか仲間っていう意味ですね。そうするとコイネオっていうのは仲間になるっていうこと、苦難に預かればっていうことは、苦難、困ったものが来たなっていうよりも、その苦難の仲間になれ、その苦難に沿っていけば沿っていくほど喜びなさいっていうことにつながるいうことのようですね。沿ってっていうふうに言い直したらいいだろうな、あるいは連れ添うっていうふうに言い直したらいいだろうなっていうふうに思ったのは、全く別のことからなんですけれども、灰谷健次郎っていう元教師をしていて、今サッカー沖縄に住んでらっしゃいますね。この灰谷健次郎さんが NHK 人間大学という番組の中で子供に教わったことっていうのをずっと放送していらっしゃいます。そのテキストが NHK 人間大学灰谷健次郎子供に教わったことっていうのが本屋さんで売り出されてます。タイトルは言葉の向こうにあるものっていうタイトルだったんですが、私たちがコミュニケーションっていう時にあまりにも言葉にこだわりすぎてる、だから言葉が聞こえないとかよくわからないっていうともうコミュニケーションはできないっていうふうに考えがち、脳性麻痺なんかでうまく喋れない人は、私たちは言葉にハンディがあるっていうふうに考えるけれども、実はそれは間違いじゃないかっていうふうにおっしゃってるんです。伝えるコミュニケーションっていうのは言葉だけではない。言葉がうまく喋れない人は言葉にハンデがあるっていうふうに考えるのは健常者のおごりだと。むしろそういうふうにしか取れない私たちの心の不自由さの方が問題だっていう言い方。不自由なのは私たちの心の方にあるっていうね。言葉が不自由というのは一つの様子にしか過ぎない。しかしなかなかそういうふうには考えられないのが一般でした。私もそうでした。ということで一人の女の子の経験を彼が紹介するんです。八木美佐子ちゃんって言いました。言葉がよくわからない、脳性麻痺だが体が不自由、この手足が不自由なんですね。はじめはこの灰谷さんわからないことだらけだったから手探り状態だった。この美佐子ちゃんの家っていうのはお店屋さんだったそうです。父さんとお母さん忙しいで、美佐子ちゃんの面倒をおばあちゃんがずっと見てた。その時にね、自然に言ってらっしゃることなんですが、ばあちゃんが沿っていたっていうふうに書くんですね。ずっと彼女に沿っていらっしゃるおばあさんは何もかもちゃんと分かっていましたというわけですね。おばあちゃんを通訳に頼んで、今美佐子ちゃん何て言ったんですかとかっていうふうにして宿泊していたんだそうです。ところが不自由なのは私の心の方にあるっていうふうに気がついたのはあるきっかけからだったと。出かけていくたんびにこの灰谷さんは美佐子ちゃんをおぶっていったって言うんです。僕ら小学2年生だと言っても長時間おぶって歩くと相当きつい、夏の暑い時は大変です言いながら、でもそれが美佐子ちゃんに沿うということでしょう。ここが大事です。きついけども美佐子ちゃんに沿うのだと、ね、これは文字通り恋ネオなんです。キリストが私たちに対してなさる仕方です。そう、いつでももうあれこれ言わないでとにかくそう、一緒に、まあお前重たくてもかなわんよだからできないよっていうんじゃなくて、重たくてもなんでもとにかくきつくてもそう。ある時温水プールに、体が不自由だから水に入れたら恐れるかなと思ったらもうとっても大胆でとても喜ぶ、だから灰谷さんもちょっと手を添えてですね、泳いだような感じになるようにずっとプールの端から端までこう、連れて歩いた。そしてみんなの終わった時にでプールの端に立たせたら、その美佐子ちゃんが今まで見たこともないようなとっても嬉しそうな笑顔を見せてくれて、その笑顔を彼は忘れないっていうふうに言ってるんですが、その時ドキッとしました。美佐子ちゃんはこれまでにも私に笑顔を向けてくれていたのに、私がそれを感じなかっただけじゃなかったのか、こちらが決めつけてるからね、いろんな形で示していたのにワンパターンの顔がほころんだだけのそれを受け止めた、そのことに灰谷さんは気づくんですね。絶えず美佐子ちゃんに沿っていらっしゃるおばあさんの足元にはもちろん及ぶべくもないけれど、私もほんの少し美佐子ちゃんに沿わせてもらった。そうすると 今まで見えていなかったものが見えてきたんだ。逃げないで、あれは大変な子を預かったなっていうんじゃなくて、とにかくその美佐子ちゃんに添い続けようとしてるっていう、そのことで分かんなかったことが見えてきた、そう思えたことがすごく嬉しかったことを覚えています。これは灰谷さんの一番主張していらっしゃることです。子供から教わる、子供からいろんな発見をする、それは子供は変わり身が早い、そこが素晴らしいんだ。で、そのことに気づいた時にこちらが変えられてる、それが嬉しいね。だから私はもう常に子供とそうっていう、そういう人生のかけがえのない宝をいつも得てるっていうふうに、灰谷さんはおっしゃってるんですが、子供の心がわかるっていうのは、それは親だからとか肉親だからとかっていうふうに考えたらいけないっていうことはその時わかったと。親だからわかるっていうもんじゃなくって、その子供に添い続けてる。親や肉親は美佐子ちゃんが生まれた時から彼女の喜びや悲しみを共に背負って生きてきたから、彼女のことがわかるのだと思います。そう考えなくちゃいけないんだなと思ったのです。喜びや悲しみを一緒に追い続けたから彼女がわかる。それを避けようとしているならば、親だとか肉親だからと言ってもわからないかもしれないというふうに言えるんですね。逃げないで添い続けた。それで灰谷さんはこの美佐子ちゃんを受け持って7年後に教科書に採用されたこの誰も知らないという物語を書いたんです。マリコちゃんっていう、やっぱりちょうど美佐子ちゃんと同じような状態の子供を主人公にしたんです。このマリコちゃんっていうのは200メートル歩くのに40分かかる、それも休み休み。その代わりいろんなもの、生き物と話をする、休み休みだけど、休んでる間にですね、蜂のシャボン玉普及を見て手をたたいたり、松葉ボタンと朝の挨拶を交わしたりしてる。そのそばを人はせわしげに通り過ぎて、スピードを手に入れた私たちとそれを持っていないマリコの生き方と喜びを私は考えてみたかったのですっていうふうにして、そのストーリーが、でそれは教科書になった。でその教科書を読んだ四国の高松の当時2年生だった片山美希ちゃんっていう人が作文を書いた。その作文が紹介されてます。頑張れマリちゃん、200メートル、運動場を2周するのに40分もかかるマリちゃん、私なら5分もかからないのに、はじめは車椅子に乗ればいいのにと思ったよ。でもだんだん読んでいくと、歩いていく途中でいろいろな楽しみがあるのが分かったわ。休む時も蜂のシャボン玉吹きが見られるしね。こんなこと誰も知らないわ。でもやっぱり歩くのが辛い時や、他の子に君が悪いとか嫌なことを言われて悲しいことの方がたくさんあるでしょう。そんなことにくじけないで毎日一生懸命歩いてるのね。マリちゃんは筋肉の力が普通の人の10分の1ぐらいしかないと書いてあったから、私ならマリちゃんの10倍も頑張れるはずなのね。学校まで5回も往復してやっと着くんだね。今日は雨が降っていたけど、マリちゃんに挑戦してみたよ。これは後で灰谷さんが書いてらっしゃる。ここがすごいって、私たち大人はなんかで読んで感動する、すごいなって思うけども、それで済んでしまう。しかし子供は感動したらそれを体験に持っていくとする、そしてそれを自分のものにしてしまう。ここが子供のすごいところだっていうふうに灰谷さん書いてらっしゃる。あ、ここです。だから今日は雨が降っていたけど、マリちゃんに挑戦してみたよっていうわけです。3回目ぐらいから傘が重くなって両手で握ったり持ち替えたりして、4回目はもう手も足もクタクタで泣きたくなったよ。 でも5回目にはお母さんにもうちょっとやけん頑張ろうと言われてとぼとぼ歩いたわ。やっと家に着いた時は玄関で寝転んでしまったのよ。こんなに大変だと思っていなかったわ。でもマリちゃんは毎日行く時も帰る時もしんどいと言わずに頑張っていて、本当に我慢強くて偉いなとよく分かったわ。外から見てただけで自分で体験してね、よく分かったわっていうわけです。そしてそれが今度さらに応用になっていくんです。私の家の近くの龍雲学園からマリちゃんみたいな子が時々公園へ遊びに来るのよ。大声でポッポッポハートポッポばかり歌ってる子や、急にウォーと言って道の真ん中に走り出す子もいるのよ。私は今まではちょっと怖いような気がして急いで家に帰っていたけど、マリちゃんをしてから龍雲学園へお母さんと行ってきたのよ。ここもまたすごいです。でお母さんもすごいですね。本当はどうってことない、その5回往復するのでお母さんはもうちょっとだから頑張れっていうふうに言ったり、でマリちゃんが龍雲学園行ってみたいって、じゃあ行こうっつってすぐ連れて行く。お母さんもなかなか素晴らしいなと僕は感心したんですが、行くとすぐに5、6人集まってきて、私があげたお花を手でさすりさすり、綺麗だねと言ってくれてるみたいだったわ。何も喋らないけどもうそう感じるようになって、話しかけるととってもニコニコしてうんうんとうなずいてくれたよ。自分で作ったメガネを大事そうに見せてくれたり、もう一人の子はおもちゃを壊すのが好きなんだって、近くの大君と同じだよ。話していると学校の友達と全然変わらなくて、今まで思っていたことや心配が嘘みたいだったわ。帰りもまた遊びに来てねと言って玄関まで送ってくれたよ。とても優しいのね。お友達が増えたようですごく嬉しかったわ。もうこれから公園で会っても逃げたりしないで一緒に遊べるよ。マリちゃん、これからも友達をたくさん作って頑張ってね。私もマリちゃんに負けないように頑張るわ。それで灰谷さんは、ここは子供はすぐそれを体験化するっていうところがすごい、だから子供は変わるのですねっていうわけですね。八木美佐子さんがその後どう成長したか、彼女の中学高校の時期は灰谷さんは全然知らなかった。8年ぶりかで彼女が灰谷さんのところへ訪ねてくる。あ、6年ぶり。そしてその後もう2年経ってまた灰谷さんのところへ手紙をよこしてきた大学生です。随分もうしっかり変わってるんですね。一度先生の淡路島のご自宅にお邪魔したのは私が大学に入学した春でしたから、早6年になりますね。あ、もうずっと教師になってからですね。8年ぶりぐらいにお会いしたのでした。その時先生は昔とちょっとも変わってないなっておっしゃって、私の方こそ作家活動をなさっていても昔絵を教えていただいた頃の先生と少しもお変わりなく嬉しく思ったことを覚えています。あの頃はよく絵の教室からプールや遊園地に出かけましたね。先生は私を泳がせてくださったり肩車をして歩いてくださいました。懐かしいです。これはちょうど10年前なんですけど、読売新聞の夕刊にですね大きく記事として出てる見出しが、脳性麻痺女性熱こもる実習で、とってもニコニコしてね、それで子供の顔生き生きした写真が載ってる。学校の先生になっていくわけですが、その頃になるとですね、大人になってきたら当然これまで面倒を見ていてくださったおばあさんが弱ってくるわけです。で弱ってくることからいろんなトラブルが出てきだしたんですね。トラブルからまた彼女は学ぶんです。いろんな人に自分は助けてもらってきた、だけど それを当たり前と思う心がどこかにあったのではないかというふうに振り返る。私はこんなに不自由なんだから人が助けてくれるのが当たり前だっていうふうにいつの間か思うようになってたんじゃないか。でそれがおばあちゃんに対して甘えになってたっていうのを反省してですね、手助けしてくださる人への思いやりや配慮を持っていなかったような気がします。自分のことはもちろん祖母のことまでしなければならなくなって恥ずかしいことですが、初めて世話をする側の大変さや負担を押し量るようになりました。どんどんだから美佐子さんは成熟していくんですね。そして依然として体の不自由さ残ってると思うんですが、教壇に立つようになって今もどこで、どうしておられるのか分かりませんけど、きっと素晴らしい先生をしていらっしゃると思うんですが、その手紙の続きにですね、この灰谷さんが彼女の手紙の中で最も心を打たれたのは次のところです。彼女はクリスチャンになってたみたいです。教会のことは出てくるんです。先日教会に牧師の奥さんのおじさんにあたる方がお見えになりました。その方は韓国で牧師をなさっていますが、48年前日本にいて、当時は炭鉱夫だったそうです。老年になって昔いた日本を見たくて来られたそうです。礼拝後一人の若い女性がその方に言いました。日本人の罪を許してください。日本人の罪って何ですかとその牧師は尋ねました。日本人が韓国の方に犯した過ちです。先生、その韓国の牧師は何と言われたと思いますか。日本人のために祈ることができなかった韓国のクリスチャンの罪を許してください。先生、私はその言葉を聞いた時の感動をうまく表現することができません。そして自分の傲慢さに恥じるばかりでした。ますます謙遜になっている、ね、そして上には上がいるんだって。だから日本がかつてですね、韓国の人に対して犯した過ちや罪は、いいんだっていうことじゃないけれども、今度は韓国の中にこういう人がいらっしゃる、これ本当の謙遜っていうことだなっていうふうに思ったんですね。この牧師さんは炭鉱夫として、これおそらくだから強制連行に決まってますね。強制連行されて炭鉱夫として、それで同僚の死やいろんなことを見て、そしてバカにされて、まあ随分苦しかっただろうと思うんですけれども、その苦難に自分が沿って生きてきた。しかもその苦難がただ苦難だけではなくて、その背後にいる創造主を見ていた。ここがすごく大事だと思います。今日のテキストの終わり、結論もそうですね。だから神の御心によって苦しみを受ける人は、良い行いをし続けて真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。この牧師さんはそれを実行なさったんだろう。自分の苦難や迫害に寄り添っていて、そして最後は魂を創造主に委ね切っていた。その時に日本に来てですね、日本人の罪を許してくださいって言われた時に、その日本人のために祈らなかった韓国人のクリスチャンの罪を許してくださいっていうふうに返事ができる。そしてそのことにもうウルトラに感動した若い女性がいた。この感動を忘れられないっていうね。そして自分の傲慢さをに恥じるばかりでしたっていう、そういう受け止め方。偉いなじゃないんです。それから見たら私はなんて傲慢なんだろう。我々から見たらこの美佐子さんは素晴らしい人だっていうふうに思うんですけれども、 その人がなお傲慢さに恥じ入っている。これが僕は生きてるっていうことだな。傲慢さを本当に恥じ入れる人は苦難を究極的に喜ぶことのできる人じゃないかって思わされたわけです。お祈りしましょう。天のお父様、今私たちは新約聖書の時代のクリスチャンが経験したような物理的な迫害にはあっていません。でも個人的にいろいろの苦しみや悩みや、あるいは避けたいいろいろの難関にぶつかってしまっています。でも今日御言葉に示されて、苦難に預かれば預かるほど喜べと示されました。逃げようとするのじゃなくて寄り添って歩む。そのことによって私たちはとっても大きな、考えることのできない恵みや賜物に預かることを知りました。人に対しても同じであることを知りました。評論家的にあれこれ言うのではなくて、本当に人に寄り添って同じ方向を見て歩むことができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。